やりたいお仕事に。皆さん、最近ワークライフバランスを大切にし、自分のやりたいことを仕事にして創業する人が増えていることを知っていますか？でも創業を考えているけど不安があり、一歩を踏み出せない人も多いのではないでしょうか。そんな不安や悩みを持つ若者がある場所に集まっているようです。問い合わせ先、商工労政課、電話354519。浜那須夫君のイラストがあります。 76.1MHz FM 浜那須ジャパン。市職員が出演して説明します。8月19日金曜午後5時40分。北海道教育大学岩見沢校のとある一室で。1、写真が好きだからそういう関係の仕事を自分でしたいんだよね。でも食べていけるかな。北海道教育大学岩見沢校3年、中島総一郎さん。2、それって創業するってことですよね。私も会社で働きながら副業で何かやりたいことをしたいと思っているんだよね。北海道教育大学岩見沢校2年、片桐真奈さん。3、学生スポーツをいろいろな人に見てもらいたくて、在学中から何か始めたいけど資金面が。北海道教育大学岩見沢校1年、松田圭介さん。4、同じ仕事を長く続けていく自信がないけど、興味がある分野の仕事を自分で始められたら続けられるかなって。北海道教育大学岩見沢校1年、篠永港さん。5、その話詳しく聞かせて。誰？一度驚き。6、私は岩見沢市役所商工労政課の高橋です。創業支援に関する仕事をしているので、少しでも手助けができるかもとやってきました。皆さんの話を聞かせてもらえませんか？この後話を聞くこと数十分。皆さんの話をまとめると、中島さん、岩見沢市でプロの写真家として生計を立てていきたいが、他にも地域と関わりを持つことをやりたい。中島さんの不安悩み、身内に事業をしている人がほとんどいないため、創業するハードルが少し高く感じる。これから創業に向けて動き出すので不安がある。片桐さん、もし創業できるのであれば、会社に勤めながら副業として何かをやりたい。片桐さんの不安悩み、会社に勤めてから将来育児などで休んだ後、同僚とキャリアに差ができてしまわないか不安がある。松田さん、北海道の学生スポーツをたくさんの人に見てもらい、注目してもらえるシステム作りを在学中から始めたい。松田さんの不安悩み、就職して社会を知ることが大切だと言われることがある。インターンなどで社会経験を積んだ上で、自分のやりたいことがやれるのか考えている。篠永さん、フィットネス関係に興味があり、パーソナルトレーナーとして活動し、自分で事務経営もしたい。篠永さんの不安悩み、就職しても同じ仕事をしていると飽きてしまい、長く続けられず、仕事を転々としてしまうのではと不安がある。市役所商工労政課の高橋さん、では実際に創業した方に話を聞いてみましょう。皆さんの不安や悩みが解消するかもしれませんよ。創業のこと聞いてみた。真山司法書士事務所、真山行政書士事務所代表、真山夏樹さん。真山さんの写真があります。真山司法書士事務所、真山行政書士事務所、創業年月令和3年10月、所在地八条西18丁目24番地、営業時間午前8時30分から午後5時、休業日土曜日曜日祝日、電話351408。岩見沢を選んだ理由は、私は岩見沢出身なので地元に貢献したいと思い、岩見沢を選びました。 司法書士の勉強はどこで？学校には通わず、問題集などを買い自宅で勉強しました。司法書士は試験合格後に配属研修というものがあります。私は札幌と江別の司法書士事務所でそれぞれ1ヶ月間研修し、いろいろなことを教わりました。今でもわからないことなどを相談することもあります。創業してよかったことは？自分で仕事量やスケジュールの調整ができることです。今は自分一人でやっているので、ある意味では気楽ですが、すべての責任を負っているので、常に緊張感を持って仕事をしています。創業塾を受けてみて、市が開催する創業塾を受講したときは、司法書士をやりたいといったような明確な目標はなく、いずれ何かできればという漠然とした考えでした。明確な目標を持っている人から、まだぼんやりとしたイメージの人まで受講しており、いろいろな人とディスカッションもできるので、良い出会いの場になると思いました。創業する際の資金面は？創業する際、市の創業支援補助金を活用しました。創業すると当面の運転資金も必要で、不安があると思います。創業者向けの融資もあり、周りで受けた人もいます。まずは相談してみると良いと思います。今後の目標は？一人か二人くらい雇用して事務所の規模を大きくしていきたいです。仕事面では現在6件から7件の青年貢献業務などを受けていますが、今後年間の目標件数を設定し、件数を増やしていきたいです。創業を目指す人へのアドバイス。まだ創業して半年程度なので、的確なことは言えませんが、私は司法書士の勉強を大学卒業後から始めました。パートタイムの仕事と家庭のことをしながら勉強をしていたので、とても大変でした。大学生の時から目標を持って勉強していればよかったと感じています。創業を目指すのであれば、学生の時から有意義な時間の使い方をしてほしいです。アンテナコーヒー店主、成田秀則さん。成田さんの写真があります。アンテナコーヒー。創業年月、令和元年10月。所在地、栗沢町最上7番地1。営業時間、水曜、木曜、日曜日。祝日、祝前日。午前11時から午後7時。ラストオーダー、午後6時45分。金曜、土曜日。午前11時から午後9時、ラストオーダー午後8時45分、休業日、月曜、火曜日。電話 080-4502-0997。 岩見沢を選んだ理由は？私は栗沢町出身で、釧路の大学を卒業後は会社に勤めていました。自分には合わない仕事だと思っていた時に大きな怪我をしてしまい、それがきっかけで仕事を辞め、体を休めるために栗沢に戻ってきました。大学時代にバイクで道内を回っていましたが、栗沢は道路が広く、景色が綺麗で、走っていて気持ちのいい場所だと改めて認識し、ここを訪れる人の目的地になるようなお店があるといいなと思い、ここで創業しました。新たな分野に踏み出す不安は？仕事を辞めて、これからどうするか不安はありましたが、自由にできる時期でもありました。ダメなら違うことを考えようという気持ちだったので、恐怖心はありませんでした。創業に向けてどんな準備を？資産運用の勉強をし、最初に準備していた資金を運用しながら、少しずつ創業資金を貯めていきました。また創業塾に参加したことで、創業に向けて何をするかのイメージを持つことができました。コーヒーに関しては、札幌のコーヒー店にアドバイスをもらったり、知識や技術などトータルサポートしてもらえる会社で勉強したりして準備を進めました。創業して良かったことは？コーヒーの世界は自由なので、コーヒーの入れ方、味の作り方は自分次第、自分好みに工夫できるので、とても楽しいです。それをお客さんに、美味しい、楽しかったと言ってもらえると、やってよかったと実感します。今後の目標は？これから家族を持った際、 不安なく5年先、10年先をイメージできるように頑張りたいです。その上で、郊外ではなく街中に小さくてもいいので2号店をオープンしたいです。創業を目指す人へのアドバイス。創業に向けて一直線に進むのではなく、その時々で興味を持ったことをやってみると良いと思います。私もコーヒーや飲食業とは関係のないアルバイトでの接客経験や会社員での経験が今とても役に立っています。いろいろなことに興味を持ち、積極的にやったり、話を聞いたりすることで、将来どこかで必ず役に立つと思います。地方書士の真山さん、アンテナコーヒーの成田さんそれぞれに、教育大生がお話を聞いている写真があります。創業に向けた支援、ニュー・新しい、闇沢ビジネスチャレンジプロジェクト、仮・開催、参加無料、創業することの魅力を発信するセミナーを北海道教育大学闇沢校と連携し開催します。北海道を中心に活躍する若手創業家を数名講師として迎える予定です。大学生や高校生などの若者の参加をお待ちしています。詳細は決まり次第、市ホームページなどでお知らせします。日程、10月予定。創業塾。市内で創業を目指す方向けの4日間の講習を年2回開催しています。今年度の1回目は終了しました。次回の日程などは広報闇沢12月号でお知らせします。創業を考えている方、興味のある方はぜひ参加してください。次回開催予定、令和5年1月2月、午後6時30分から9時、内容、1日目、ビジネスプランの考え方、ビジョンと戦略構築の手順。2日目、財務の基礎知識、収支計画とは。3日目、マーケティング戦略の理解と応用、売上目標と営業計画の組み立て。4日目、プレゼンテーションの重要性、支援制度の説明。市役所商工労政課高橋さん、市も創業を目指す皆さんをしっかりサポートします。創業する際の支援、ワンストップ相談窓口、創業希望者が必要な支援を受けられるよう、創業に関する相談や各種支援制度などを紹介するワンストップ相談窓口を設置しています。相談内容やステージに応じた支援ができるよう、多角的に判断し、関係機関と連携した支援を行います。設置場所、闇沢商工会議所、1-21、電話223445、ファックス223441、商工労政課、電話354519、ファックス320135。優遇措置、支援制度、創業支援補助金、他市と比較してメリットが大きい市独自の支援です。創業する際の設備費、広報費などに要する費用の一部を補助します。補助率2分の1、上限額10万円から150万円。会社設立時の登録免許税の減免。登録免許税、通常、資本金の 0.7%、減免後、資本金の 0.35%、最低税額、通常15万円、減免後7万5000円。創業関連保証の特例、融資を受ける際の創業関連保証を早く利用できます。通常、事業開始2ヶ月前から、特例、事業開始6ヶ月前から、日本政策金融公庫の特例、自己資金要件を満たす方として、新創業融資制度が利用できます。また、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象になります。市役所商工労政課の高橋さん。今回お話を聞いた2人の創業者も、創業塾と創業支援補助金を活用して創業したんですよ。4名の教育大生、いろいろなお話ありがとうございました。 これからも創業のことを学んでいきます。今回創業者に聞いた話が、創業を目指す若者の悩みや不安の解消、創業に向けたヒントにつながってくれると嬉しいです。市はこれからも創業を目指す方を応援していきます。やりたいお仕事に終わります。